前回から私たちは、エフェソの信徒への手紙を通して教会について分かち合っています。前回、この手紙の挨拶の文章を通して教会とは何か皆さんと、学びました。教会というところは神様の目的とご計画によって区別された選ばれた人たちが集められているところであると、そしてキリストを信じ誠実に仕えよう、信仰の道を誠実に歩もうとしている人たちのこの集まりであることを皆さんと共に分かち合いました。神様はその集まりの上にはいつも恵みと平和を与えてくださいます。今日はそのような教会の理解をもっと深めていきたいと思います。そのために今日の聖書の箇所、3節から、先ほどは6節まで読んでいただきましたが、今日は14節までの、内容になりますが、ここを通してすでに教会に与えられている神様からの祝福について皆さんと共に、学び合っていきたいと思います。本日の聖書の箇所は3節から14節になっていますが、最初にこのような言葉で賛美が捧げられています。教会には神様が天のあらゆる祝福で満たしてくださったという過去形なんですね。満たしてくださったと、そのことへの賛美がこの3節から14節なんです。皆さん、なんとこの12節にわたるこの賛美は原文から見ますと一つの文章なんです。ピリオドがないんです。つまり一度神様の恵みによって賛美が始まったら止まらない賛美がずっと続けられて捧げられて、やっと14節になって終わるという、なんというものなのか。私はこういうものが浮かんできました。これ何ですか？温泉ではありません。泉から湧いてくる水、もうずっと止まらないで、ずっと湧いてきます。こういう賛美が捧げられた、時にはこういうのも考えられますよね。滝からもう落ちてくる水がもうどんどんどんどん落ちてきて、もう止まらない、ずっと落ちてきます。そういう賛美が捧げられている、それが今聖書には、書かれているわけですね。ある聖書学者はこのように表現しているんですよ。面白いなと思って。山の上からですね、雪玉が転がってくるとどんどんどんどん大きくなるんですよね。下から見るともうどんどんどんどん大きくなって迫ってくるような、そういう賛美が捧げられたんだ。つまり神様の恵みに感激して心から賛美が湧いてきて溢れてきて、それが止まらないでずっと捧げられているという、皆さんそういう経験ありますか？まあ、先ほど皆さんに祈りの課題として分かし合いましたが、まあ、明日から韓国でこの青少年 のキャンプの奉仕を準備していて、私がその時にことをいろんなことを思い出しています。まあ、特に、私は青年時代、その中高生、担当の奉仕を、教会学の奉仕をさせていただいて、賛美リードをずっとして、おりました。で、若者たちが集まっていつもこう熱く賛美するという、そういう奉仕をさせていただいて、ある時ですね、中高生たちとキャンプに行きました。で、その時に歌った曲が、その時ちょうどこう流行った曲というのはシュワワガチカラという曲、今も歌われているんですけども、そのもう20年前に歌われた曲ですが、その曲が最初に出た時にもう素晴らしくて、その賛美を、したんですよね。で、私はリードですから、頭に時間の計画があるんですよ。この曲は5分以上は歌えない、その次の曲にいて全部終わるのは40分後とか、全部頭にあってですね、もう練習済みなんですよ。打ち合わせができているわけです。ところがこの賛美を歌ったら、子供たちがどんどんどんどん声が大きくなってきて、もうどんどんこちらに迫ってくるわけです。 最初小さかったんです。なぜかというと新しい賛美で知らなかった。でも歌い始めたらもうどんどんどんどん大きくなって私にこう迫ってくるんだけど、もう雪玉がどんどんどん迫ってくるかのように。ところが私は次の曲に行きたいんだけど止まらないわけですよ。声がもっともっと大きくなってきて、もうどうしようもない、どうしようかなって。その時にもう自分の計画はもういらない、これは自分でコントロールするもんじゃない。でもただ任せました、すべてを。それで繰り返し繰り返し寂したらもう20分も25分もずっと歌い続ける。中高生たちがいろんな悩みを抱えて、主は我が力、主が私の力ですという告白をもう繰り返し繰り返し捧げていく止まらない賛美を経験しました。皆さん、一体私たち教会はどのような祝福を受けていて、2000年前からこのような賛美が捧げられていて、今もそのような賛美が捧げられているのか。今日の聖書の箇所の3節から14節を読んでみますと、3つの部分に分かれていることが分かります。1つの賛美なんだけど3つの部分に分かれています。父なる神様から受けている祝福、そして御子イエスから受けている祝福、そして聖霊から与えられている祝福。つまり私たちが三位一体という難しい言葉を使いながら、私たちが信じている神様を表現しているその神様が私たちに与えてくださった祝福を分けて賛美をしているんです。その内容を簡単に今日皆さんと触れていきたいと思います。その賛美の内容からすでに私たちに与えられている祝福への理解が深まっていくと思います。まず一つ目、父なる神様から与えられている祝福とは何か。まあ、3節はあの賛美 の, あの、まあ、出だしで、この内容は4節から 6節が父なる神様から与えられている祝福です。もし聖書をお持ちの方はずっとこう目で追っていただきながらお聞きいただければと思います。その祝福とは何か。教会である私たちが神様の選びによって神の子になったということです。これはもう前回の話とつながっているんですけれども、神様は私たちの目的と計画を持って選んでくださったわけです。そして神の子にしてくださった。ところがパウロはいつ神様がそのようなことをなさったのか、驚くべきことを語っています。皆さん、天地創造の前という、皆さんこれが聖書が語っている真実なんです。でも理解ができない。この世界が作られる前に、私はもう生まれるとっくに前に、私たちをキリストを通して選んでくださったって一体どういうことなのか、説明できるものなのか、いや信じられるものなのか。まあ、実際とても驚くべき言葉なので、 この言葉への理解がもういろんな理解があります。ある方はこれは神様が一人一人がこれからどうなるかを全部知っておられる、天地創造の前から、そしてこの人は神の子になるということを分かって選んでくださったと言っている人たちがいます。ある方たちは神様が選んでくださったからこそ導いてくださって一人一人が神の子になったんだという、そのように説明したりします。ある人たちはこれは一人一人個人のことじゃなくて教会のことなんだと言っています。いや、ある人たちは違う、これは私に対する一人一人へのメッセージなんだとか、もういろんな理解があって、もう勉強すればするほどよくわからなくなる。この言葉も難しいのに解釈がもっと難しい。私はそれをずっと研究しながら何をしたのかわからないってそういう時ありますよ。もうところがわからないと置く瞬間、私の心から浮かんできたのは何かというと、私が生まれる前に私も私を見てもいないのに神様が私を選んでくださった神の子として、 それを聖書は愛して選ばれたとなる。愛という言葉があるんです。でも愛という言葉があまりも漠然で何なのかと思った時に、私に浮かんできたのは信頼と信頼に基づいた期待なんですよ。神様は私たち一人一人信頼しておられる。だからこそ期待して、期待を持って私たち一人一人を選んでくださった。自分自身が自分を信頼できないのに、自分自身が自分を期待できない時もあるのに、神様はこのような小さな私たちへの信頼を持って、信頼のもとに期待を持って選んでくださった。信頼と期待、その高校生の話がちょっと続きます。私は中高生の時に、教会で、今は教会で私たちはティーンズと言いますが、リーダーとして選ばれました。その時役員会があって、会長に選ばれたわけですね。ある日牧師先生が私のところに来てこのように言われたんです。今年の夏キャンプは礼拝以外には全部あなたに任せる。で、今までは先生たちが全部準備してきて、先輩たちが準備してきて、それに従ってきたんです。ところが今年はもうあなたに任せるって言われた瞬間、私というか役員会に任せるということだったんですが、その言葉を聞いた瞬間、私の心からもワクワクしてきたんです。まだ年度の初めなのに私ワクワクしてきて、もう毎週のように役員会をしてで、自分のポケットマネー出して、おやつ買ってきて、みんな集まろう集まろうと言って、もういろんな話をして、もう意見が合わなくてもいい、もうとにかく楽しくやろうと。すごく楽しかったです。もう嬉しかったんです。なぜだったのか。信頼されている。あれだけたくさんの中高生たちが集まるのに私に、なんか嬉しくなって、会うたびに励ましてくださる、そのことによって私もなんか期待されてるなということで、張り切ってその奉仕をしたことを思い出します。皆さん、私たちは神様に今信頼されてる、この人ならば、そして期待されている。だからこそ選ばれて、偶然じゃなくて今ここに集められている。そこから私たちに与えられるもの何ですか。喜び、嬉しい、そして勇気なんですよ。私はできないな、これもできないし、あれもできないし、違う、神様はあなたなら大丈夫、あなたならできる、そのような思いを持って私たちを選んでくださった。そのことを心に受け止めると、心からもう止まらない賛美が湧いてくる。今日賛美しましょうね。止まらない賛美を。二つ目、イエス・キリスト御子による祝福もあります。7から12節にありますが、一言で言うとこれです。今日はシンプルにまとめます。キリストの血によってあがなわれ、つまりキリストが私たちの代わりに十字架でつけられて、その尊い血潮によって私たちの全ての罪を許された。で、そこで終わるんじゃなくて、皆さんよく見てください。そのことを通して何が起こったのか、主の秘められた計画を私たちに知らせてくださったということです。これがどういうふうにつながっていくのか、さあイエス様はこのようなことを言われたんですよ。さあ皆さんと一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。3、はい。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。さあ皆さん、何か秘密持てますか。内緒で私の心に留めているもの、それを打ち明けるなら誰に打ち明けますか。この人なら聞いてくれて絶対に言いふらさないと信頼できる人、時にはですね、 初対面でもう二度とこの人と会わないと思ったらいろいろ言えるかもしれません。けれども私が思うのはこれなんです。何でも共有したい、もう愛するから、大好きで大好きで何でも何でも共有したくて、自分の秘密の話も全部話をしてしまう。イエス様は今私たちを友と呼んで、あなたならば私の心にあるすべてを何でもシェアしたいんだ、私の秘密も秘められた計画、つまり他の人にはな一度も知らせたことのないことを、あなたたち教会には全部打ち明けたい。イエス様は今語っておられるんです。では実際どのような秘密を打ち明けてくださったのか、今日 あのエフェソの一章十五節にはこのような言葉があります。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。これって何なのか、いろんな説明はできるかもしれません。いろんな聖書を開きながら、しかし、私はやはり限界というのも認める必要があると思います。完全にはこの意味がわからないんです、私たち。完全に説明できる人はいないと思います。けれども、これはイエス・キリストが最後のゴールとして持っておられた秘密なんです。誰にも打ち明けてない。私はこれに向かって今働いてきたんだ。ずっと何千年も待っていたんだ。そしてこれを今から進めていくんだ。そのゴールをイエス様は私たちと分かち合ってくださった。信頼されてますよ。愛されてるんです。何でも共有したい友としてイエス様は私たちを思ってくださっている。その特権、その喜びを味わったときに、私たちの心から湧いてくるものは止まらない。止まらない賛美。最後になりますが、13節14節には聖霊による祝福があるんです。それは何か、神のものとなった証印を押され、印鑑を押されたと、もうあなたは私のものっていう、そして御国を受け継ぐ保証を受けている。これはどういうことなのか、私たちは父なる神様に神の子として選ばれていますし、信頼され期待されていますし、イエス様に最も信頼できる、いや全てを分かち合いたい友として呼ばれている。聞きました、信じています。けれどもこの世の中で生きる中でいろんな荒波に私たちは揺れ動いてしまって、疑ったり忘れたり、いろんなことが起きるんです。揺れるんです。だからこそ聖霊様を通して私にしてくださるのも印鑑を、間違いなく確かなものなんだ、これは確かなものなんだということを、聖霊様の働きを通して私たちが感じられるものを通して教えてくださる。揺れないように確かな希望を持って歩めるように、これは事実なんだということを分かるようにということです。昨日この場で結婚式が行われました。今日はそのお二人来ていただいて、後で皆さんにご紹介したいと思います。素敵な新郎新婦でですね、挙式が終わったら皆さんもなんかみんな笑顔で、いや幸せになった私たちも、素晴らしい式でした。多くの方々は結婚の前にこのお二人もそうだったんですが、婚約式をされる方もいらっしゃる、いらっしゃいますし、婚約式はしないけれど、二人だけのなんかこう結婚の約束というものを、されます。その時よく交換するのは指輪なんですね。すみません、私指輪今してないです。もうどうしても気になってですね、はい、ところが結婚の約束をしてもですね、さまざまな理由ですぐ結婚式ができるわけではなくて、いろんな事情があって、で待たないといけない。そういう時に 二人の関係で不安になったり心配になったりします。その時のために交換するものが指輪なんですよ。約束の印として、それを見ながら身につけて失礼しました、身につけているからこそ不安が希望へと変えられる。あ、私は相手がこれだけ私を思って約束してくれたんだ、私も約束したんだ、これぐらいは乗り越えることができる、必ずゴールまで行くことができると。聖霊の働きは実は指輪なんですよ。婚約の指輪。いつか私たちはイエス様の花嫁としてイエス様に会う時が来る。その時に私たちには神の国というものを与えられる。それがわからない、信じられない、いやでも神様はこの聖霊を通して、この指輪を通して、感じられるものを通して、 見れるものを通して、私たちに確かな希望を与えてくださっている。それが聖霊の働きである。このような祝福を私たちは受けているのであります。最後になりますが、皆さんに一つお聞きしたいと思います。父なる神様、御子イエス、また聖霊、すなわちこの三位一体の神様を通して私たちにもうあらゆる祝福が与えられている。ここで皆さんお聞きします。なぜですか？なぜ私たちにそのような祝福を与えてくださったんですか？なぜですか？先日分かし合いました。これは無条件の恵みですから、条件はないんです。ただプレゼントです。さあ、私たちがプレゼントするときは、一方的に何かを与えるときは、心に期待を持って与えるんです。神様は条件はありません、恵みですから。しかし神様は期待は持っています。どういう期待なのか、今日の聖書の箇所をもう一度考えてみますと、4から6は父なる神様による祝福なんですね。7から12は御子イエス・キリストによる祝福で、13から14は聖霊による祝福なんです。ところが面白いことは、この一つの賛美である中で、この一つ一つの最後の6、12、14には同じ言葉が出てきます。皆さん、聖書をお持ちの方は開いてみてください。同じ言葉が出てきます。つまり父なる神様による祝福を与えてくださって、こういう期待を持てるんだ。御子による祝福を与えてくださって、こういう期待を持てるんだ。聖霊による祝福を与えてくださって、私はこういう期待を持っておられるんだということを私たちに示してくださっている。それは何か、輝かしい恵みを私たちが称えるためである。次は何か、12節の言葉です。神の栄光を称えるためである。14節、神の栄光を称えることになるのです。神様の一つの期待は、すべてのことを私たちに与えてくださって、私たちが喜んで、その喜びの反応として心から止まらない賛美が溢れてくること、それを期待しておられます。今朝皆さんが今日の聖書の箇所を通して、聖書の言葉を通して、私たちにこれだけの祝福が与えられているんだということを心に留めて、喜びが溢れてくるならば、自然な反応でそれをもって私たちは主に賛美を、主を讃えたいんです。止まらない賛美を捧げたいんです。だって私たちは神様に信頼されて、期待されて、友と呼ばれているし、そして聖霊を通してもう確かな約束まで与えてくださっている。皆さん、いかがですか？賛美したくないんですか？神様ありがとう、共に賛美を捧げたいと願います。お祈りします。 愛する天のお父様、あなたの豊かな祝福をありがとうございます。私たちの思いをはるかに超えて、天地創造の前に私たちを選んでくださった。信頼して、信頼のもとに期待してくださっているんだ。何でも共有したい愛する友と呼んでくださっているけれども、弱い私たちのために確かな希望として聖霊を与えてくださった。私たちの頭では計り知れない主の恵みと祝福を受けている私たちは、今そのことを心に素直に受け入れて、喜びを持って主を賛美したいと願います。主をありがとうございます。頭でも十分理解できないかもしれません。素直に受け入れます。そして心から湧いてくる喜びを主に向かって賛美を捧げて、賛美をもって表したいと思います。主をありがとうございます。それが教会です。神様からたくさんの祝福と恵みを受けて、賛美を捧げるところ、止まらない礼拝を捧げる、そこが教会である。その集まりが教会である。そのことを心に留めて賛美を捧げていきます。神様、ありがとうございます。あなたから与えられる祝福を心に留めて、これからも注いでくださる主を信じ、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいります。皆さん、やっと賛美を捧げる時が来ました。どうぞお立ちください。
我が魂を褒め歌う。
だけで賛美しましょう。
我が魂を褒め歌おう、力の限り讃えよう。
我が魂を、
我が魂
ください。日々の恵みに感謝して献金をいたしましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主から与えられたあらゆる祝福に感謝して、声高らかに賛美していく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
おかけください。共に互いに祝福の賛美を歌って、主と共に使わされてまいりましょう。
Thank you. と共に歩んでいきましょう。これで礼拝を終わります。引き続き礼拝堂の方はアナウンスがあります。